クローズアップ DV 被害者になっていませんか。気づいてほしい、あなたの心が傷つく声に。 ID005937 男女の間ではよくあることで片付けられがちなパートナーとのモヤモヤが DV だったとしたら、配偶者や恋人など親密な関係にある相手を支配し続けるために繰り返し行われる暴力、DV、ドメスティックバイオレンス、その中でも殴る蹴るなどの身体的暴力とは違い、心を攻撃する暴力は周囲の人がそれに気づかず、また被害者本人ですら自覚がないまま傷つけられていることがあります。問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 674-7575。 言葉や態度も暴力。 DV は直接体を傷つける暴力だけを指すのではありません。言葉や態度によって心や思考、行動を制限しダメージを与える行為も DV に含まれます。今号で取り上げる DV は次のような精神的、経済的、社会的な暴力、さらに性的暴力や子供を巻き込む暴力など、周囲から察知しづらい上に、複雑化し多様化する暴力に焦点を当てています。これらの暴力は複合的に行われることで、思考や感情を揺さぶり、コントロールし、相手を支配するにまで至ると言われています。相手の自由な思考や行動を制限することは人権侵害につながります。精神的暴力が3割。市の相談受付件数は令和元年度以降増えています。相談者は女性が約9割、男性が約1割、そして約8割は配偶者、元配偶者からの暴力でした。グラフ1、2。また、相談のうち、精神的暴力とみられる行為を含む内容の相談が最も多く、32%。次いで、身体的暴力、26%。経済的暴力、13% でした。グラフ3。内閣府の調査でも、同様の傾向が報告されています。一方で、市民意識調査では、暴力を受けた後、誰かに相談したかを聞いた質問では、どこにも相談しなかったが半数以上、さらにそのうちの半数以上が、相談するほどのことではないと思ったと回答しています。内閣府の調査、内閣府男女間における暴力に関する調査報告書、令和3年3月、市民意識調査、高槻市男女共同参画に関する市民意識調査報告書、令和4年3月、暴力の形態と例、身体的、殴る、蹴る、髪を引っ張る、精神的、脅す、大声で怒鳴る、無視する、経済的、生活費を渡さない、仕事に就かせない。社会的、交友関係を制限、メールをチェックする。性的、否認に協力しない、無理やりポルノなどを見せる。子供を巻き込む、子供の前で暴力を振るう、非難する。グラフ1。DV 相談者数の推移。令和元、125人。令和2、173人。令和3、182人。令和4、196人。グラフ2。相談者の内訳。女性、88.3%。男性、11.6%。不明、 0.2%。グラフ3、 DV の内訳。身体的 26%、 精神的 32%、 経済的 13%、 性的 7%、 その他 8%、 不明 13%。 DV 被害者の声。 DV とはどのようなものでしょうか。具体的な事例を見ていきます。なお、実際にあった相談から一部の設定や内容を修正しています。大声で怒鳴る、性的な行為を強要する。相談者 A さん、32歳、女性、子供1人。もともと気性が荒く威圧的で男尊女卑の考えを持つ夫。大声で怒鳴ったり、物を投げたり、また無理やりポルノ雑誌を見せたり、性行為を迫ったりしてくる人です。ある日、私が作った食事がまずいと怒り、私に家から出て行くよう要求。私は子供を連れて友人宅に身を寄せました。一連の相談をすると、それは DV にあたると言われ、初めて DV を受けていると気づきました。でも夫から離れたくても、私は主婦なので収入もなく離れることができません。無理やり性的な行為を行うことは DV、性的。大声で怒鳴る、暴言を吐く行為も DV、精神的です。言うことを聞かないと離婚。誰のおかげで生活している。相談者 B さん、40歳、男性、子供2人。妻の暴力的な言動にいつも悩んでいます。ことあるごとに妻は私に、役立たずなあなたのせいでこんな生活に、言うことを聞かないと離婚だと脅してきます。また誰のおかげで生活できているんだなどと、家庭で絶対的な権力を持っているような言動を繰り返し、子供の前でも暴言を吐きます。一方で、話し合いの途中で、泣いたり、死んでしまいたいと言ったりして、私も悪かったのかと罪悪感があります。相手を脅す、恐れさせる発言は DV、精神的、誰のおかげで生活しているという発言も DV、経済的です。なお、子供の前での暴言は面前 DV にあたり、児童虐待の一つです。通帳を取り上げ、生活費を渡さない。相談者 C さん、30歳、女性。元夫は怒ると物にあたり、暴力を振るう人。あるとき、些細なことから激高し、顔面を殴ってきました。また、私が管理していた家計の通帳を取り上げた上、生活費を月に2万から3万円しか渡さないようになりました。彼の反応が怖くて、自分の意見を言うことができません。必要な生活費を渡さないことも、DV、経済的です。浮気していたんじゃないか。外出や電話を常に監視。相談者 D さん、29歳、女性、子供2人。昔から暴力はあったのですが、優しい時もあり、信じたいという気持ちが強かったです。でも元夫が病気で仕事を辞めた頃から、暴力がエスカレート。浮気していたんじゃないか。仕事中も行動を監視され、私は一人で出歩くことも、携帯電話を持つことも禁止。子供のためにも離婚をせず、いつか変わってくれるのでは、との思いから、様々な暴力に耐えてきました。行動を制限することも DV、社会的です。チェック1。 子供を巻き込んだ DV。 DV が起きている家庭では、子供への暴力も同時に行われる場合があります。子供が直接暴力を受けている場合は当然ですが、子供の前で配偶者や家族に対して暴力を振るうこと、面前 DV は心理的虐待です。また、DV 被害者は恐怖心などから子供への暴力を制止できなくなり、家族の信頼関係が崩れることもあります。チェック2。交際中の相手からの暴力も DV。DV と聞くと、家庭内の配偶者、元配偶者からの暴力と考えがちですが、事実婚や交際中のパートナーからの暴力も DV です。いずれも身近な相手を支配するために、暴力が使われる構造に変わりなく、人権侵害の一つです。事例、デート DV、交際中のパートナーからの暴力、喧嘩で不機嫌にさせた自分が悪い、どんな時もパートナー優先、好きだけどなぜか怖い、スマホのチェックは当たり前、束縛は愛なの、DV を理解しよう。 DV はなぜ起きてしまい深刻化するのでしょうか。研究者の山中さんにそのメカニズムや心理状況などを聞きました。教えてくれた人、コラボレーション実践研究所所長山中京子さん、大阪府立大学名誉教授、DV 被害者の実態調査やその支援方法の研究を行うほか、 DV 被害者の支援者に対する研修を多数実施。 DV はなぜ起こるの、加害者心理、支配とコントロール、自分が認められる、尊重されるという欲求が社会的関係で十分に満たされない経験の積み重ね、その欲求を家庭内で満たそうとする心理、両者のパワーバランスの偏り、体力や筋力、経済力、社会的立場、言語能力、コミュニケーション能力、ネットワーク、情報力など、加害者、被害者、周囲の人、社会が持つジェンダー意識、家族間、パートナー間、ジェンダー意識、男だから、女だから、女性は結婚したら家のことをうまくやるべき、夫の感情を受け止めるのは妻の役割、男性はどんな時も強くあるべき、家族間、人は結婚して一人前、家族は両親揃っていた方が子供は幸せ、強い男性が家族を統率すべき、パートナー間、配偶者、恋人間、パートナー、好きな人なら何でも言うことを聞くのは当たり前、パートナーなら行動をすべて知りたいと思うのは当たり前、パートナーの感情はどんな時でもうまく受け止めるのが良い、被害者の行動、思考などを支配、加害者の根底に共通してあるのは相手を支配とコントロールしようとする心理です。加害者は家庭の外の社会的関係で自分が認められない、尊重されない経験をし、自尊感情が低下していると家庭のうちに自分より弱い存在を作り出して思い通りに支配することで低下した自分の自尊感情を高めようとします。 DV はこのような加害者の内的な必要性に起因して起こります。また夫婦間のパワーバランスの偏りも要因になります。これは体力・筋力の格差だけでなく、収入や仕事の有無による経済的な格差や 相手を解き伏せるような言語能力、コミュニケーション能力の格差などが当たります。夫婦のいずれかがより強いパワーを持っていると、パワーを持っている側が相手を支配し、コントロールしても当たり前だとの誤った認識を持ちやすくなります。社会が持つ家族間などで深刻化。さらに、周囲の人や社会一般のジェンダー意識、家族間、パートナー間が DV を深刻化させています。加害者側は、例えば、家事、料理、洗濯、掃除などをうまくこなすことは、女性の役割だというジェンダー意識を持っていると、期待する役割を十分果たしていないと判断した被害者に対して、女性としては低い評価を与えます。これに対して、被害者の側も同じくうまくこなすことは、女性の役割だというジェンダー意識を持っていると、十分に果たせなかった自分への自信の揺らぎや喪失を感じ、評価を上げようと、無理難題であっても、加害者の要求に過剰に応えようとしてしまうことで、さらに事態が深刻化します。後ほどお知らせする、被害者のよくある心理や思考。様々な手段で繰り返す暴力。暴力は突如大爆発するよりも、小さな暴力から少しずつ、徐々に大きく頻繁に、そして様々な手段で繰り返し行われると言われています。これは DV サイクルと言われますが、DV を行うとき、爆発期、優しいとき、ハネムーン期、平常なとき、緊張形成期を繰り返します。実際にはハネムーン期が徐々に短くなる一方、爆発期の期間が長く、さらに頻度が上がる傾向があります。加害者は殴る蹴るといった身体的な暴力だけでなく、周囲の人からも察知しづらい精神的、社会的な暴力などを使い分け、少しずつ被害者を支配していきます。チェック3。これって DV。 あなたとパートナーの関係をチェックしてみましょう。思い当たることはありませんか？配偶者からこんなことされていませんか？傷つく言葉を言われた。後で謝られるけど。あれもこれもできていないとダメだし、周囲の人と比べてそんなことないと思うけど。話し合ってもいつも一方的。自分の気持ちや意見が言えない。怒ると物に当たったり、殴るそぶりをされたりした。どこに行くにも細かくチェックされる。少し厳しすぎる気がする。仕事を辞めさせられた。もっと働きたかったのに。あなたの気持ち、こんな状態になっていませんか？自分は何をやってもダメだと、だんだん自信がなくなっている。こんなことで悩んでいるのは自分だけ。誰に相談しても解決しないし、我慢すべきと説得されるだけ。暴言を吐かれても、たまになので大したことない。相手の優しい部分も知っている。自分が悪いから注意してくれているだけ。自分で決めて結婚したし、子供のためにも我慢。チェックのある人は、二人の関係性を見直してみる必要があります。被害者のよくある心理や思考。加害者に対し過小評価、責任の過剰な引き受けなど、大したことないんです。いつもじゃないから。自分が悪いんです。子供のためには。自分自身に対し、自信喪失、無力感など、やれるのだろうか。どうせ自分には無理。やったって変わらない。どうしようもない。周囲の人に対し、孤立感、不信感など、誰にもこんなのわからない。どうせ説得される。相談しよう。相談につながるヒントを 山中さんに聞きました。違和感を感じたら、まずは相談してほしい。ためらう要因は、なぜ被害者は早く相談できないのでしょうか。被害者は加害者から継続的に与えられる家事、子育てへの低い評価などから、自分が悪いからと自分を責め、自分が努力すればなんとかなると考えがちです。また、暴力にはいろいろな形がありますが、広く知られていないために、違和感やモヤモヤがあっても、そもそも暴力を受けていると認識できていない可能性があります。また、誰かに相談したり逃げようとしたりしても、それが加害者に知られた時の仕返しの暴力への恐怖や、それに対抗することへの無力感、さらに生活や子供のことへの不安、仕事や人間関係などを失うことへの恐れも相談をためらう要因になります。自分の心に気づく。何が暴力かは人によって違うものです。大切なことは、それは相手や周囲の人が決めるのではなく、自分の心がどう思うかということです。受けた言動に対し、それって変じゃないと違和感を感じるのは、自分が望む人としてのあり方やパートナーとの関係と現実との間にぶつかり合いや隔たりがあるから、こんなはずではなかった、こんな風に扱われたくなかった、そう思う自分の気持ちに気づいてください。相談はあなたのペースで、あなたのペースで相談を進めます。結論を急ぎません。ぜひ相談してみませんか。周囲の人へ、もし相談を受けたら、暴力を受けている人に気づいたり、相談を受けたりした場合、まずはしっかり耳を傾けてください。その上で、プライバシーに配慮し、専門の相談機関があることを知らせてください。ただし、相談を受ける際には、二次被害を与えないことも重要です。以下の例に留意してください。二次被害の例。価値観を押し付ける。子供がかわいそう。我慢するべき。それは愛情の現れ。被害者側にも落ち度があると責める。あなたにも悪いところがあったのでは。安易な励ましや気休めを言う。心配しなくても大丈夫。時が解決してくれる。主導権を取って進めようとする。私に任せて。家を出るべき。なぜ早く逃げないのか。他人と比較し、大したことはないという。それぐらい大したことないのでは。もっと大変な人がいる。チェック4。相談窓口。ID 005958。 一人で悩まないでご相談ください。秘密は厳守します。男性も相談できます。 DV 相談予約窓口。電話 674-7689。 平日8時45分から17時15分。面談形式で事前予約が必要です。専門の相談員が悩み事を聞いて、一緒に問題点を整理し、必要に応じて専門の支援機関につなげるなど、解決するための支援を行います。まずはこちらにご相談ください。なお、緊急の時は警察署か110番へ。時間外や土日曜祝日は、婦女性相談センター、電話 06-6946-7890 へ。 DV 相談ナビ。電話#8008。 晴れれば。どこに相談すればよいかわからない人のために相談機関を案内するサービス。 DV 相談プラス。電話 0120-279-889。24時間。 メール24時間、チャット12時から22時、電話、メール、チャットで DV 相談ができる窓口、詳細は内閣府ホームページへ。 Q&A、 よくある質問を想定し山中さんに答えてもらいました。 Q1、 私にも悪いところがあるから DV が起こるの。 A、 どんな理由でも DV は許されません。加害者は被害者側に落ち度があるとして責める場合がありますが、いかなる理由があったとしても、配偶者からの暴力は人権侵害です。しつけているんだ、お前がバカだからだ、などと言い、相手が間違っているように理屈を立てようとします。暴力が続く場合は、相談機関にご相談ください。Q2、DV なのかわかりませんが、相談できますか？ A、もちろんです。気軽に相談してください。DV は精神的暴力や性的暴力など様々な形態があり、自分でも気がつきにくいこともあります。もし配偶者やパートナーからの言動に違和感や不快感を感じたり、傷つくことがあれば、DV かどうかわからないと思っていても、まずはご相談ください。専門の相談員があなたの悩み事をしっかり聞いてくれます。Q3、 暴力を受け続けるとどんな影響がありますか？ A、 諦め、自責の念、PTSD などの症状も。被害者の中には次第に自信を失い、諦め感や無力感を感じるようになる人もいます。また、責任を過剰に引き受けるようになったり、自分が悪いからと自責の念を感じ、精神的に追い込まれることもあります。さらに、暴力を受け続けると、精神的なダメージが大きく、配偶者から離れたとしても、PTSD、心的外傷後ストレス障害になることもあります。これは男性被害者にも同じような影響が起こることが考えられます。Q4、 保護命令制度が改正されると聞きました。A、 保護命令の対象が重篤な精神的被害にも拡大。これまで身体などに対する暴力でないと、裁判所は被害者への接近禁止命令などの保護命令を相手配偶者に発令できませんでした。しかし、昨年5月に DV 防止法が改正。4月から重篤な精神的被害を受けた場合にも適用されるようになります。接近禁止命令。被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先などの付近を徘徊したりすることを禁止する命令。DV 防止法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律。大切なのはあなたの気持ち。自分を大事にしてください。大事なのはあなた自身の気持ちです。ちょっと無理だなと思う心の声に自分自身が気づくことが第一歩。好きな人でも線を引いていいんですよ。好きな人だからとその要求を全部追うと大変です。自分のことをもっと大事にしてください。